皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日子どもたち BAT あるでしょうかね。はい、 BAT あのありますので、2階の方の子どもたちどうぞ。 So if your children have BAT downstairs, so please go right now。 ヤコブの手紙の5章に、義心の祈りには力がある、効果をもたらすというふうに書いてあります。膝かなり怪我してて、かなり悪かったんですけれども、先週の水曜日ぐらいからでしょうかね、かなり良くなってきました。このあたりに皆さんの祈りの力を感じます。かなり効いてきてますので、あの本当に感謝しています。 So James chapter 5 says the prayer of righteous is powerful and effective and thatAs you know, I got my knee injured. Since probably about the Wednesday, last Wednesday, I feel much better about my knee. I feel the power of your prayers. I appreciate your prayers.
今日、また創世記に戻って、今日のところに入るわけですけれども、今日初めての方いらっしゃると思うので、お手元にアウトラインあるでしょうか。日本語と英語、両方ともあります。プランがあるかと思うんですけれども、もしね、そこのところを聞きながら、書き取っていってくださればと思います。記録用意して、もし書き込んでいただければと思います。
創世記の25章、リベカが登場しますけれども、リベカは、大きな試練に遭遇していたということがここを読んでわかります。リベカが、遭遇した、サラと同じような試練に遭遇したわけですけれども、サラと、リベカに共通する大きな試練というのは一体何だったでしょうか。 So what trial did Rebecca have in common with Sarah?もう子供ができなかったということですね。ボースワーカーね。アブラハムと同じようにイサクもまたこの神様の約束である、神様の祝福の約束、子孫を受け継ぐ、家計を受け継いでいくということにおいて信仰の試練を受けたということですが、So as well as Abraham, Isaac's faith was tested concerning the fulfillment of God's promise.Including maintaining his covenant family tree.
イサクはこの不倫の妻のために何かをしたというふうに聖書には書いてあります。そしてそれに神様は答えてくださったというふうに書いてあります。イサクは何をしたというふうに書いてあるでしょうか。
So what did Isaac do for his barren wife that God answered according to verse 21?
20節にはこう書いてありますね。イサクは妻に子供ができなかったので妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもったというふうに書いてあります。ですからイサクは妻のために主に祈ったということがわかります。
So verse 21 says Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childlessThe Lord answered his prayer and his wife Rebecca became pregnant. So we understand that he prayed for his wife and he got pregnant, she got pregnant.
イサクは何歳の時に結婚したというふうに書いてあるでしょうか。はい、40歳で結婚しました。そして、赤ちゃんが生まれた時にはイサクは何歳になってたでしょうか。
60歳。
はい、ということは何年間イサクは子供ができるまで待ったということになりました。20年間です。アブラハムも待ちました。アブラハムは何年間待ったでしょうか。25年間でしたね。25年間待った。ですのでアブラハムの25年から比べれば20年短いかもしれないんですけれども、20年っていうのは短い期間ではないと思います。
When Isaac was married, he was 3 years old.
And when they got a child, how old was Isaac? According to verse 26. He was 60 years old. So that means he waited for how many years? 20 years. Well, Abraham waited also. How long did he wait? 25 years. So it's shorter than Abraham, 25 years, but still, 20 years is not a short time. 12月に、セスさんが、説教してくださったときに、歴史は繰り返すっていうことを、話してくださいました。事実、聖書の中に出てくる、かなりたくさんの、主人公級のですね、役割を演じる人物は、不妊の、ごめんなさい、主人公級の、役割を演じる人物が不妊の女性から生まれるっていうケースがたくさん出てきます。So in December, when Seth preached, he told us that history goes around in a circle. In fact, there are many cases, the main character is born from a barren woman. For example,ヨセフですね、ヨセフ。父、ヤコブ、母、ラケルでしたけれども、ラケルもなかなか赤ちゃんが生まれませんでした。ヤコブの11人目でようやく生まれることになりますが、サムソンもそうでしたね、サムソン。ダンの種族、マノアの息子というのがありますけど、このマノアの妻もまた、不妊の女性でした。サムソン、サンオブ、マノア、from the clan of the Danites, and Manoah's wife was barren. サムエルもそうですね。父エルからハンナですけど、ハンナもまた不妊の女性でした。サムエル、his mom, Hannah, was also barren. バプテスマのヨハネもそうでしたね。父、祭司ザカリア。そして母のエリザベスでしたけれども、なかなかエリザベスも不妊の女性でしたので、彼らがかなり老年になるまで、この夫婦には子供がいませんでした。So, John the Baptist, his wife, Elizabeth, Zachariah is his father, and Elizabeth was his mother, but Elizabeth was a barren woman, so he stopped, didn't have a child until they became very old.この例に、共通して言えることというのはですね、つまり神様の奇跡的な介入、つまり恵みによって赤ちゃんが与えられたということです。神様の奇跡的介入、つまり恵みによって子供が与えられたんだ。人生には人間の努力だけではどうしようもできないことがたくさんあります。人間の努力だけではどうしようにもならない、どうにもできない病気があります。けれどもまさにそこに神様の奇跡的な力、つまり恵みが働くということを学んだ人は、信仰と努力のバランスを学びます。そして何よりも謙遜さを身につけるようになるのではないでしょうか。なぜならば、謙遜であればあるほどその人は神様にとって用いられやすいものになるからです。 What's common in these examples is they were given a child by God's miraculous involvement. In other words, grace.We all know that in our lives there are many things. There are areas where we can do anything by our own efforts only. But those who have seen God's miraculous power and grace work out there, we learn to balance faith and efforts.And more than anything, they will learn humbleness. humility. Because the humbler we are, the better we can be used by God.
さて、イサクが、妻に子供ができなかったので妻のために主に祈った。そしてリベカは約束された子供が与えられました。にもかかわらずお腹の中で、双子の赤ちゃんがぶつかり合って争い始めたということが書かれています。その時にリベカは一体何をしたでしょうか。
So Isaac prayed to the Lord and God answered that prayerAnd Rebecca became pregnant. Nevertheless, the babies jostled each other within her. What question prompted Rebecca to inquire of the Lord? According to verse 22,
Rebecca はこう言ったって書いてあります。ところが体内で子供たちがおっしゃるので、Rebecca はこれでは私はどうなるのでしょうって言ったって書いてあります。
According to verse 22, she said, Why is this happening to me?
さんがこれと同じような思いをした最後の経験はいつでしょうか。こんなはずじゃなかった。なんでこんなことが私に起きるんでしょうか。神様から新しい仕事が祈って与えられました。でもこんなに困難な仕事だとは思ってもみなかった。神様を信じる結婚相手を与えてください、伴侶を与えてくださいって祈って、そういう伴侶が与えられたけれども、結婚生活には困難がある。神様に仕える子供を祈って、そして願って、そして与えられました。年数が過ぎました。いつまでたってもその子供は神様に興味を持とうとしない。
Why is this happening to me? She said. My personalized essence of her confusion. Things are not supposed to be this way. Why is this happening to me?You may have prayed for a new job, or may have given me a new job, but you are not expecting it to require such hard work. You may have prayed for a godly spouse, and God gave you one, but marriage has been challenging. You may have prayed for a child you could raise to serve God, and He gave you a child.Years have passed, however, the child still doesn't appear to have any interest in serving God.
リベカの困難な妊娠の中で神様はどういうことをおっしゃられたのか。
So what explanation did God give for Rebecca's difficult pregnancy?
こう書いてありますね。23節、主は彼女に言われた。2つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。
The Lord said to her, Two nations are in your womb, and two peoples from within you will be separated. One people will be stronger than the other, and the other will serve the other.
ですので神様はリベカに言われたって言いますね。兄のエサウが弟のヤコブに仕えることになるんですよ。
So God told Rebecca that the older would serve the younger. Older brother would serve the younger brother.
どうして兄のエサウではなくて弟のヤコブが選ばれたんでしょうか。
Why was Jacob the younger one? Not Esau, the older brother chosen.
一つ覚えておきたいことは、ヤコブの選びはヤコブが生まれる前から決まっていたということです。ヤコブの出生の前から決まっていた。一つ覚えておきたいことは、主の選びは出生順ではないということです。 たくさん例あります。アブラハムもそうでした。アブラハムもそうでした。ヨセフもそうでした。11番目でした。モーセもそうでした。お兄さんアーロンもいましたね。ダビデもそうでした。お兄さんたちたくさんいました。いずれも出生順ではないです。いずれも長男ではないことが分かります。ジェイコブス・ショーズン、ジェイコブス・ショーズン before he was born、 before he was born God does not choose by the birth order。 For example, Abraham、 Joseph、 Moses、 Moses was brother Aaron、 David。 These are all not the older ones, not the oldest. God simply doesn't make choices、the way people make choices。 二人の名前が付けられたエサウとヤコブというふうにありますけれども、どういうふうにして二人の名前が付けられたでしょうか。 So how were the two named? How were the two named? Esau and Jacob? 27節にこのことが書いてありますけれども、ごめんなさい、25節、26節にそのあたり書いてありますけれども、エサウは毛深いっていう外見上の、特徴で名前が付けられました。言うならばふさふさくんですね。ふさふさくん。ヤコブはかかとをつかんでいたっていうこと特徴から行為が元になって名前が付けられたってあります。言うならば押しのけくん。So how were the two named? Esau、was named for his appearance. He was hairy. So he was named Mr. Hairy. And Jacob was named for his actions. He was bribing his brother's heel. So he was named Mr. Grabber. 二人は成長して何かどういう人になったのかということが、それは27節以降に書いてありますけれども、どういう人になったでしょうか。 So the two grew up and what kind of men did they become? エサウは巧みな狩人で野の人となったっていうふうに書いてあります。巧みな狩人で野の人となった、非常に男らしいというかね、ワイルドなタイプの人っていうんでしょうかね。お父さんは、このエサウを愛したっていうふうに書いてあります。どうして愛したかっていうの28節に書いてありますよ。どうして愛したでしょうか。イサクはエサウを愛した。狩りの獲物が好物だったからであるって書いてありますね。彼が作る獲物が大好きだった。野生で取ってくるね。皆さんイノシシ鍋で食べたことあります。イノシシ鍋、ね、野生の味するんですね。普通の豚と違って野生の匂いがちょっとしてね、美味しいじゃないですか。イサクは大好きだったんですね。イサクにとってのキャノンの味がね、味しめて大好きだった。だから愛したって書いてあるんですけども、ヤコブは反対に穏やかな人で、天幕の周り、テントの周りで働くのを常としたっていうふうに書いてあります。母親好みの子だったみたいですね。母親好みの。 So the two grew up and Esau、according to verse 27 Esau became a skillful hunterAnd he became a man of the open country. So he was manly, wild kind of person. And his father Isaac preferred Esau. Why? Why? According to verse 28, Isaac preferred Esau because he loved the food his son makes, his son cooks, the wild taste. On the other hand, Jacob was his mother's favorite.He was content to stay at home among the tents. I think he was a mama's boy. 22節から23節によると、神様から双子のについての予言を聞いたのは誰だというふうに書いてありますか。 According to verse 22 to 23, who only heard the prophecy of God concerning the twins? ベカですね、ベカ。ですのでリベカはおそらく断るごとにヤコブに対して、ちょっとあれなこっちゃで、いい、あなたはお兄さんの上に立つのよ、いい、あなたはお兄さんの上に立つのよ、神様が私に言ったんだからね、断るごとに伝えてたんだと思います。 幸なことに、イサクの一家はイサウ、エキサ、イサク、エサウ連合軍対ヤコブ、リベカの連合軍という形になってしまいます。Since Rebecca kept Jacob by her side and tried to take him at every opportunity from Jacob, your older brother will serve you. Okay? Your older brother will serve you. God told me that. Unfortunately, Isaac's family became Isaac and Esau's allied forces against Rebecca and Jacob's allied forces.
ヤコブは、おそらく、思ったんではないでしょうかね。お父さんはお兄さんのことを愛してる。このままでいいんだろうかな。このまま手をこまねいていたら神様の約束は実現しないんじゃないのかな。もしこのままお父さんが死んでしまったとしたら、自分にとっては絶望的な状況になってしまうっていうふうな不安に襲われたんではないのかなと思います。
Jacob may have thought, my father loves my brother. He prefers my brother. Can I leave the situation as it is? If I leave the situation as it is, would God's promise be realized? If my father ends up dying as it is, that may leave me in a desperate situation. And Jacob may be struck by anxieties.
リベカとヤコブが理解していなかったことが一つあります。は神様が約束してくださったものを我々が受け取るために、我々は騙したり嘘をついたり盗んだりする必要はないっていうことです。
One thingRebecca and Jacob didn't understand. That was, we don't have to steal. We don't have to cheat. We don't have to lie to get what God promised us.
事を起こされるのは神様なんですね。神様なんです。約束をしてくださった同じ神様がその約束を実現してくださるということです。我々がそこに介入したり、我々が操ろうとしないでっていうことです。
So, God is a move maker. He is a move maker. The same one who makes promises, fulfills the promises. Without a manipulation. Without a manipulation.
約束の子の誕生が同じように待てなかった、そういう同じような間違いを起こす人がいます。サライです。サライも待てませんでした。神様が動く前に彼女の方から動きました。夫のアブラムに子供は生まれないということで、エジプト人の女性のハガルを嫁がせた夫アブラムに。その結果生まれたのがイシュマエルでしたね。イシュマエルでした。サライの決断はアブラム一家の中に深刻な葛藤と亀裂を生み出すことになってしまいました。ヤコブにとってサライはおばあさんと祖母にあたります。血は争えないというか、彼もまた偉大な祖母が犯したのと同じ間違いを犯すことになってしまいます。ヤコブもまだ待ちきれなかったんですね。
So does this story remind you of the same mistake Sarah made、when she couldn't wait for the birth of the promised child? Sarah couldn't wait. Before he moved, she moved. And she gave the Egyptian servant Hagar to her husband Abraham. And as a result, Ishmael was born. And Sarah's decision、caused serious tension and division in Abraham's.Family. And Sarai was Jacob's grandmother. That trait must have been hereditary. Jacob also made the same mistake、his grandmother did. And Jacob also couldn't wait. 創世記の25章は、この節で終わっています、こう書いてありますね。34節の一番最後、So Genesis 25 concludes with profoundly telling verse。 こうしてエサウは長子の権利を軽んじたというふうに書いてあります。
Verse 34 says, So Esau despised his birthright。
こうしてエサウは長子の権利を感じた。長子の権利って何でしょうかね。長子の権利、他の兄弟たちと比べて2倍の財産を受け継ぐっていう物質的な権利が入っています。と同時にもっと大事なのは、将来救い主が生まれるアブラハム、祝福の約束の契約を与えられました。その神様の約束、祝福の約束の、を相続するっていう、権利ですね。
So what's his birthright? What's his birthright? His birthright was his father's firstborn son. And that means the principal heir would inherit twice as much as any other son. And more than that,That includes that his birthright was to inherit the blessings of God's promise with Abraham. A savior will be born someday, and all nations will be saved. That promise.
ローマの8章の17節にこういう言葉があります。ローマの8:17 says, もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人ですと書いてあります。
Romans 8:17 says, Now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs of Christ.
では我々が相続するものっていうのは一体何でしょうか。受け継ぐものっていうのは一体何でしょうか。
So whatThe following scriptures tell you about your inheritance.
エペソの1章の14節、これ、声に出してですね、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。エペソの1章の14節、ご一緒にどうぞ。はい。
この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。
我々天の神の御国を受け継ぐというふうに書いてありますね。
Okay, I'm going to speak, so let's read together verse 17. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people.
コロサイの3章の23節と24節、ここに出してご一緒に読んでみましょう。はい、
何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は御国を受け継ぐという福音を主から受けることを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。
Okay, let's read together.Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.
エサウの人柄についてヘブル書で、ヘブライ人への手紙でこういうふうに、書いてあります。 Hebrews 12:16talks about Esau's character this way. 誰であれただ一杯の食物のために長子の権利を譲り渡したエサウのように、みだらなものや俗悪なものとならないよう気をつけるべきです。
Hebrews 12:16 says, See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son.
神の祝福の約束を受け継ぐ、そのことに関わりの深い長子の権利を、一杯のほんのひとときの空腹を満たすために譲り渡してしまった。長子の権利を軽蔑してしまった。ああ、俺は死にそうだ、 長子の権利などどうでもいい、この欲望を満たすためだったら何でもするっていうふうにいとも簡単に言う。一杯の煮物のために長子の権利を譲り渡してしまった。つまり目先の必要、目先の必要には敏感に反応しても目に見えない霊的な祝福には価値を置かなかった。一時的な欲求とかこの地上にあるものにしか、彼は興味を惹かれなかったということです。 So Esau was driven by instant gratification. I'm starving. I want it right now. I'm dying. I'm about to die. I do anything you ask, only satisfy my appetite now.Although he responded sensitively to the need, to what he wants right now in front of him, he didn't face any barrier on the speech of blessings, which we might not be able to see by our eyes.この世は確かに我々の情欲ですとか欲望を満たせっていうふうに駆り立ててきますね、煮上がったレンズ豆のスープみたいに。我々は仮にこの世がですね誇りとする欲望の巧みな狩人になれたとしてもですよ、我々は本当に満たすことのできる、満足させることのできるものを見逃してしまうことがあるかもしれない。心が枯渇してしまって、そしてこの世の情欲にとらわれてしまって、神様の約束を受け継ぐべきである長子の権利を軽んじてしまう、見逃してしまう、それと交換してしまうということがあるかもしれない。ただの一杯の煮物と交換してしまうことがあるかもしれないということです。So the carnal world surrounding us stirs up fleshly passions like a pot of boiling red stew. We can be the most skillful hunters of satisfaction this earth could boast and fail to ever find what truly satisfies us. And we can starve ourselves spiritually and expose ourselves so readily to the lust of this worldthat we trade in a sense of who we are in Christ for the pot of the stew we have served. 愛する兄弟姉妹、このことを知っておいてほしいと思うんですね。皆さん方、キリストを信じる人全てのものには長子の権利が与えられています。長子の権利が与えられている、すなわち天の御国で私たちのことを待ち受けている宝物です。相続分です。受けするべき相続分、ぜひ価値を置いてくださいね。天に置かれている宝、天に宝を積みましょう。美的なもののために永遠の命を捨ててはなりません。 Oh, brothers and sisters, you have a birthright. You are given a birthright, a real inheritanceIn the real kingdom. So value that. Store up the treasures in heaven. And don't trade your eternal life for the loss of this world.
最後にマタイの16章を一緒に読んで、今日も説教を終えたいと思います。マタイの16章24節から26節まで。声に出してご一緒にどうぞ、はい、
それから弟子たちに言われた。私についていきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。 自分の命を解放するのにどんな誰かを支払えるのか。
マッシュ16:24-26. Then Jesus said to his disciples,
Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, and whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world but forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?
どうぞお願いしましょう。Let's pray. 神様、今日の礼拝を感謝します。私たち、どうぞエサウのように、ひとときの快楽、ひとときの欲求を叶える、そのことで私たちの一番重要なこと、霊的な祝福、それを受け継ぐという神様の約束、それを奪われてしまうことがないように、どうぞ私たち一人一人のことを導いて助けてください。私たち全てのものを手に入れても、私たちが一番大事にするべきことがあるということを、今週も私たちこれからの歩みの中で肝に銘じて歩んでいくことができるように、神様どうぞ導いて助けてください。感謝して主イエス様のお名前を通して一言お祈りいたします。
アメン。
それではこの後ですね、おめでたいお祝いする出来事がありますね。クリスティン花岡さんが、今日バプテスマを受けられます。神様感謝しますね。それではしばらく準備しますので、ジョリさんの指示に従って準備をお願いします。ひとみさん、もしバプテスマの後ですね、カーテンを見てくださればと思いますので、よろしくお願いします。じゃあクリスティンさん、バイソンに来てもらって、お願いします。